タネラジ。
わかんないでしょ。聞いてね。
どうも、岩崎です。
渋谷が怖い、池田です。
世の中全部タネにしよう、タネラジ。よろしくお願いします。
お願いします。タネラジイベントリポート。はい。ということで、我々が、時々行くイベントのですね、体験、感想などを皆さんと共有したいということでお届けするイベントリポートです。今回は、私の方からですね、ポンの方からですね。
ポン、
こっちはちょっともっとうん、また今度やるよ。はい、池田からですね、やりたいと思いますけども。
ハテナしか浮かばない。
なんていうのかな、ちょっとね、くくり方が今ね、言葉としてなかなか難しいんですけど、
うん、
なんか腹に来たイベントということでちょっと二つご紹介をさせてください。
お願いします。
一つがですね、地平線会議っていうイベントがありまして、うんうん、これ昔まあ、なんか紹介したことあるんですけど、まあ毎月一回ですね。様々な冒険家などの話を聞くという、うん、そういう、まあ、イベントなんです。
うんうん、
で、まあ、そういう地平線会議っていう、まあ、そういう、冒険とか、をする人たちが作ってる組織なんですけど、
うんうん、
で今回は、犬との長い長い散歩っていうテーマで、うん、服部文章さんっていう、方が、まあ、お話をされるということで行ってきたんですね。
うんうんうん、
で、これ、まあ、細かい話は、当日来た人だけのお楽しみということなんで、まあ、うん、ざっくり言うと、その北海道に、行って、その宗谷岬から襟裳岬までを、犬と一緒に、
うん、
まあ、歩いて、まあ、散歩するという、まあ、そういう企画というか旅だったんですね。
うんうん、
で、まあ、北海道の10月1日から11月25日なんで、まあ、約50数日なんですけれども、まあ、そのめちゃくちゃ寒い時期ではないんですけれど、まあ、北海道の荒野ですから、それは大変なんだろうなって、うん、まあ、すごい素人的には思うわけなんです。で、まあ、そんな、その、うんうん旅の散歩の話なんですけど、これ、単純な散歩ではなくて実は、
うん、
お金を基本的に持たないっていうルールを課してるんですね。
ほうほう。
だから、途中で何かあった時にお金を使ってっていうふうなお金は、まあ、結局のところお金を、なんだっけな。100円だけ持ってったみたいな話をしてましたけど、偶然そのウエストポーチに入ってたみたいな話をされてましたけど、まあ、基本的にはお金は持っていかず、さらに、その、なんかね、燃料を持たないとか、
うんうん、
なんか、あと、まあ、今回もなかったですけど、やっぱフリークライミングするみたいな、まあ、とにかくその道具を使わないみたいなルール。そういうことを、うん、まあ、まとめて、まあ、サバイバル、みたいな。話をしてて、詰まるところ、うん、その北海道の、南北の、移動を、まあ、そういうお金なしで、基本装備だけで過ごすというですね、話なんです。うん、で、これどういうことかっていうと、その飯どうすんだみたいな話じゃないですか。
はいはい。
で、なんかね、まあちょっと若干いろいろルールがあるんでしょうけど、その、お米は持ってくんのね。
うんうん
うん、で、お米を持っていくんだけど、やっぱなんか食べなきゃいけないから、だから、鹿を撃つんです。エゾジカを。
うんうん、
で、結構撃ってんの。なんか、もう僕が聞いただけでも10匹近くは撃ってるんですけど、多分もっと撃ってんですよ。うん、で、撃ってさばいて、で、お肉を取ってっていう生活をしていて、で、最初の方はもう、肉、お米とか荷物が多いから、肉は部分的にしか取れないから、結構量いっぱいしなくちゃいけないんだ、みたいな話とかしてて。そうか、そうか。どういうことなんだと思って、詰まるところ、これ、詳細は割愛しますけど、それに、できる限り自分が 人間という社会的、文化的生活から離れて、生き物として人間、一動物として、
うん、
荒野を移動することができるかっていう、その、なんていうかな、まあ、わかんないんだけど、その、できる限り、その、元の人間の形に近いスタイルを取れないかっていう話なんだと思うんです。で、うんうんうん、その時に犬っていうのがどういう風な存在になるのかっていうことを、まあ、逆算すれば確かめたみたいなことなんですけど、
うん、
なんか彼的にはその忠犬みたいな存在をすごく憧れていて、そういう風なものとして犬がきっと活躍してくれるはずだろうと思って、まあ一緒に行ったわけなんですけど、まあ、どうだかっていうのは多分まあ本かなんか出ると思うんで、そういうの読んでいただいてもいいかなと思うんですが、なんかその、僕がこの全体に受けた、その気持ちとして、なんかこう、なんかね、なんつうのかな。自分が、こう、まあ、ある種の極限状態に追い込まれた時に、僕だったらどうするかな、みたいな発想を、するんですけど、なんかこう、まあ、なんていうかわかんないんだけど、その、いかに僕がこう、まあ、言葉にすると甘やかされてみたいなことになっちゃうんですけど、なんかこう、都市社会、都市生活の中に組み込まれてるから、なんか例えば恥ずかしいとかって感覚はあるじゃないですか。なんかこういうのは人に見せらんないなとか、うん、でも人と喋るの恥ずかしいとか、そういうことを言ってる場合じゃない話ばっかり聞くわけですよ、ここだと。まあ、要は生き死にの話だから、例えば、鹿と戦って勝つか負けるかみたいなことだったりするわけじゃないですか、例えば。
うん、
で、こういうレベルの話と、自分のその普段考えてる、まあ、要するに、羞恥心の話だとか、なんかそのお金の話だとか、ビジネスの話だとかっていうのが、もうなんか全然勝てなくなっちゃうなっていうふうな気持ちになるんですね。まあ、本来は別にどっちが上とかないんだろうけど、でもやっぱ圧倒的に強いっていうか、これ、服部さんの話も結構、まあ、ある種、ダラダラというか、別にまとまらずに、いろんなところにこう、蛇行しながら話が進んでいくんだけど、もうとにかくね、うん、みんなが聞き入る力がすごいんですよ。これは、まあ、やっぱその、一個一個のエピソード、面白いっていうのもあるし、やっぱこう、重たいんだよね。大きいっていうか、命の話だったりするから。
うんうん、
なんか、これは、なんか鹿がね、うじゃうじゃいたからいっぱい取れたとかね。なんだっけ、鹿の肉、下の肉は取ったその日が一番うまいとかね。
うん、
あと、犬がいなくなっちゃって、待ってる時間を自分がどういうふうな心持ちいたからとか。あと、たまたま、許してたテレフォンカード所持っていうのがあるんですけど、
その、うん、
公衆電話で、天候を聞けた時の感動たらないみたいな話だとか、もうあれはもはや神のお告げだみたいな。でも確かにそうだよなっていうか、わかんないよね。天候を知るって本来的には。まあみたいな、なんかそういう文明から距離を置いて暮らしている人、暮らしとかも旅をするっていうことっていうのと、あと、時々それはまあ人間だからしょうがない。ちょっと戻っていくような話。その前後をしていく話が、なんか自分の中ですごく衝撃というか、なんか俺、何だったんだろうみたいなことをちょっと感じるみたいな話で、まあ前回もなんか似たようなことを言った気がするんですけど、この地平線会議のこの冒険家の話っていうのは、なんかそういう位相に自分を連れていくなというふうに、まあ思わせてくれる、まあイベントだったんですが、まあ内容は多分何かしら、服部文章さんがまとめるんじゃないかなと思いますが、
うんうん、
で、もう一個ね、ちょっとこれね、うん、合わせるには微妙なんですけど、でもちょっとやっぱり言いたいんですけど、
うん、
渋谷で無自覚な僕が今言いたいことという、まあ、写真展が行われていたんですね。うんうん、で、これをまあ見に行ったんです。ちょっと期間的にはもう終わっちゃってるんだと思うんですけど、
うん、
で、これ、どういうことかっていうと、まあ、ここ書いてあります。知らないが知ってるに変わったら、 それは好きに変わるかもしれないよ。だってあいつ友達になったら結構面白いからさ。見た目問題とは、先天的や後天的な見た目、過去外見を理由とする差別や偏見などによって生じる問題である。ということで、これ最近本が、最近じゃないですけど、まあ本が出て、ちょっと話題になったんですけど、うん、まあ、顔の形がちょっと変わってしまっているとか、まあ目が、なくなっているとか、そういうふうな、まあ、いろんなこう、見た目が違う人たちっていうのがどういうふうに生きてるかっていうのは本が出たんですが、で、うん、まあそれに合わせていろんなね、その話、イベントだとか行われた中で、ちょっと改めてこう、写真展をやってみようかなっていうふうなことを企画されて行われたものなんですが、うん、場所はね、まあもうやってないからなんですけど、ギャラリールデコっていうところで、これこの前は別なやつ企画ですけど、香港の写真展とかもやったりしてましたけど、うんうんうん、で、まあ、要はその、顔がちょっと、これね、だからこの表現が俺は本当に言葉を持ち合わせていないんだなっていうふうに思うんですけれど、そういう、うん、まあ見た目問題を抱えている人たちの、まあ、顔の正面の写真が、うん、最初に、ずらっと12点ぐらい並んでいたりだとか、あとそういう人たちが踊ってる写真だとか、
うん、
あと、まあ、アルビノっていうその、まあ、色素がなくてね、白い人の、まあ、目のアップの写真だとか、あと、まあ、LGBTQ 的な感じで、まあ、服装がちょっと違う人だとか、あと、なんかそういうユニットを組んでる人たちがいるんですけど、まあ、見た目がね、ちょっと、そう、そういう人たちの写真だとか、が出てて、で、そういうのをちょっと改めて見てですね、なんかこう、まあ、さっきの冒険の話もそうなんですけど、別に冒険があること自体は想像もするし、まああるだろうなと思ってはいるんですけど、この、なんていうのかな、間近に見ないとか直視しないみたいなことってあると思うんですよ。
うんうん、
で、そういうことを、なんつうんだ、だからまあこれは社会のせいとも言えるんだよね、その直視する瞬間がなかなかないっていうのもあるし。だけどまあもちろん僕もそういうことを避けて通ってるっていうか、それはその見た目問題と言われてることもそうだろうけど、例えば老人の人が困ってるみたいなこととか、妊婦の人がいるとかってことについても、必ずしも僕が目を配ってるかと、そうじゃない面もあるだろうし。でさっきの、地平線会議の話で言えば、鹿が殺されてる写真とかがバンバン出てきてるわけ。その、で、なんか、まあ僕はその時も慣れちゃったからそういうもんだろうと思ったけど、多分テレビだとモザイクとかかけるのかもしれないよね。
うんうん。
で、なんていうかこう、みんな食っちゃいけないとかそういうふうな理屈は言いたくないんだけど、別に見るときは見りゃいいじゃんっていうふうな、そういうなんか地平になかなか自分が立ててないっていうか、もしくは社会が何か少しそれをルールというか、まあ、ある種の規制というか、そういうことを張ってるのかなっていうことを感じたりして、だから、自分がこう、さっきも言葉が出ないって言いましたけど、なんか、どう表現したらいいかなとか、さっきの量の話とかは、いや、これやべえやつがいてさ、みたいな言い方になんか、ややもするとなっちゃうと思うんですよ。つまり、自分が、知らないうちにステロタイプで持っている、その、まあ、ある種の偏見という力を借りて、分かりやすい文脈を作るっていうことを、僕らは結構やってて、まあ僕らっていうか、まあ僕はやりがちだと思うんです、多分。冗談っていう表現を使うときに、やっぱその文脈がないと、ね、共有感が生まれないから、ついついそういうことやっちゃうと思うんだけど、でもその文脈みたいなものに安易に乗ることは、もしかしたらなんか、いろんなことをこう、捨ててるというか、もったいないことをしてるのかなっていうふうに思ったりもするんですね。
うん。
だから、この写真展も見たときに、なんていうかこう、わかんない。こう、何がいい基準なのかってわかんないし、なんか、すごくこう、ツルツルした言葉で、 いや、なんかこういう人たちとも、ちゃんと、なんか受け入れてとか、それもなんかよくわかんないなとか思うし、でも別に、その、人としてこう普通にコミュニケーション取るとか、そういうことの前提としての立場だとか、あと僕がそういうことをやっぱりちょっと見てて、いろんなこと感じるってこと自体も受け入れなきゃいけないんだなとか、なんかいろんなことやっぱ考えるんですよね。で、それはなんか客観的に社会的にどうだっていうような言葉じゃなくて、やっぱ俺の心が結構動かされちゃう感じがあって、なんていうかな。まあ、ね、例えば参ったなとか、ちょっと衝撃とかなんかそういう言い方になっちゃうんだけど、なんかそう、あの、理屈でこういうものはこういうものなので、皆さんぜひこうしましょうみたいな、なんかそういうふうな言葉に、なんかこう、単純にまとめられないというか、でもそういうことの方が、まあ、ことの方がって言うと変だな。そういうものもあるし、そういうふうな受け止め方を、できる限りいろんなものにしたいなっていうか、つまり自分の中で整理しやすいことを整理しましたっていうふうな報告ばかりじゃ世の中にはそういうものばかりじゃないんだなっていうふうに思ったっていう、まあことなんですよね。
うん、
さあ、このまとめらんないんですけど、でもちょっと喋らないとしょうがないなということで、お話ししたんですが、ちょっと岩崎さんこれ雰囲気、しか伝わってないと思いますけど、二つ、ちょっといかがでしょうか。
あ、でも雰囲気は伝わりましたよ。
はい。まあなんかね、その、まあこういう、まあたまたま二つ、まあね、猟銃を持って犬と旅をするって話と、自覚な僕が今言いたいことというね、まあ見た目問題を含めたまあ話の、うん、写真展と、まあこういうことに限らずですけど、なんか自分がこう整理しきれることに、もしくは整理しようとする態度みたいなことだけじゃない、なんか物への接し方っていうのも、まあ大事って言うとなんか鬱陶しいんですけど、そういうこともあるよねっていう、まあ、そんな話をちょっとさせていただきました。
うん、まあ、語ることに意味ある感じですね、はい、これはね。
そう、まあ、そうかね。だから、ね。
池田さん個人として、そう、う
ん。ちょっとね、非常に個人的な話になって恐縮ですが。まあ、ということで、少しでもね、ちょっと共有できればということで、お話をさせていただきました。うん、地平線会議、488回。の、犬との長い長い散歩というお話と、写真展無自覚な僕が今言いたいことという、ものの二つのお話をさせていただきました。
はい。
はい。ということで、種ラジはここまで。お相手は、自分の言葉を何度も何度も確認して、また言葉を喋ろうと思います。池田と、
岩崎でした。
種ラジ、また。